おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日は、教会学校の年間表彰、そして新卒入の祝福式がありまして、なんとなくこう華やかな、ね、雰囲気で、あります。まあ、年を取るとそういうこの卒業するとか、まあ、あとは死ぬぐらいしか卒業がないんですけどね、まあ、変化がだんだんね、特別な変化がないので、そういう子供の姿を見るだけでなんかちょっとあやかったような、気持ちになってますけども、今日の説教のテーマは全くそういうのとは関係ない、罪人というテーマで、まあ、罪人というものは教会ぐらいで、まあ、普通これ罪人と読みますけども、まあ、教会ではこれを罪人と読むわけでして、まあ、教会においてはこの罪の話というのは非常に重要なテーマですけども、まあ、私の説教のタイトルとしてこの罪人なんていうのタイトルをつけたのは、まあ、おそらく初めてで、もちろん罪の話は折に触れていたしますけれども、まあ、これだけこの大きなテーマで取り上げるということはかつてなかったことでありますけれども、しかし、まあ、今年はこの新約聖書の教えについてお話をしておりますが、新約聖書の、まあ、もちろん聖書全体の非常に大きなテーマですけれども、この新約聖書においてのこの罪、あるいは罪人ということは、避けて通ることのできない非常に重要なテーマでありますので、今日はこれを取り上げてお話をしたいと思います。まあ、罪のことについてお話をするということになると、まあ、実はそれ非常に大きなテーマなので、一度や二度ですぐに終わるようなことではありませんが、まあ、今日はちょっと後半に取り上げる部分を少し強調してお話します。まあ、その前に、まあ、全般的なですね、その罪の話をしておきたいと思うんですけれども、まあ、もちろん皆さんご存知のように、まあ、罪のスタートは最初の人類であるアダムからでありました。神様がお作りになった最初の人類であるアダム、神様はアダムに対して一つの約束をなさいました。そののどんな木から食べてもよいけれども、善悪の知識の木から食べてはいけません。たった一つの約束でしたけれども、アダムはそれを破ってしまいました。まあ、いろんな戦いはあったわけですけれども、しかしそれを破った、そのことによって全ての人類が罪人になってしまったと聖書は言っています。それはアダムがやったことなんだから、まあ、その後の人は関係ないじゃないかと言いたくなるところですけれども、例えばパウロはローマ書の5章の12節に、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだ、つまりアダムがこの人類に罪を、まあ、もたらしてしまったということですね。この、川の堰を切ってそこから水がこう流れ込むように、その人類の中に罪が入り込んでしまった。全ての人は死にますけれども、その死の原因はこの罪にあると聖書は言っています。死ぬイコール罪があるという、そのように言えるわけですね。生まれつき全ての人は罪を持っているんだということであります。そしてその後ユダヤ人がエジプトから約束の地に入る時にですね、神様はユダヤ人に対して律法をお与えになりました。この律法はというものはですね、罪とは何か、一言で言うと、そのこれが罪なんだということを明文化したものです。それまでももちろん罪はあったわけですけれども、じゃあ何が罪なのかということを、まあ、具体的に明文化したものが律法であります。その中心はモーセの十戒ですけれども、そのモーセの十戒から発生したさまざまな言葉にわたって、特に出エジプト記、レビ記、民数記、申命記においてですね、罪とは何かということが描かれていくわけです。また一方で律法は単にこれが罪であるということを語っただけではなくて、じゃあどうすれば罪を犯してしまったときにそれが許されるのかという、この罪の許しについても教えています。罪の許される方法も
を与えてくださいました。神様はですね、そのために神殿があり、そこで使える祭司があり、また生贄を捧げるさまざまな方法について教えてくださって、まあ、人間は罪を犯してしまうけれども、その罪はこういう形で許されるんだよということが、モーセの10回、そしてこの律法において明らかにされたわけですね。でもこれはあくまでも神様とユダヤ人、律法を与えられた人たちとの間の取り決めであります。でもじゃあ律法をもらわなかった人はどうなのかっていう疑問がね、当然浮かびますけれども、それに対してパウロはこのように言っております。ロマ書の1章の21節に、神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからですと。これはユダヤ人以外の、まあ、異邦人に対して言っている言葉なんですね。異邦人も実は神を知っていると。しかし神を神として崇めることも感謝することもしていない。すべての人は何らかの形で、どのような意識かわからないけれども、神を意識している。でもその神に対して正しく神を崇め、またその神に感謝することをしていないんだ。でその結果として虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなった。また彼らは神を崇めよう、認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、この後もずっとリストが続くんですけども、このようなことはその罪の結果として、まあ、神を認めなかった結果として人類の中に満ちているんだと。ここに挙げてあるようなことがまさに私たちの生活の中に満ち溢れています。それはこの決して、だから罪というものはユダヤ人だけの問題じゃなくて、全ての人類の問題なんだ。全ての人類が神を神として崇め、また感謝をすることがなかった。その結果としてこの世界はにはこのようなものがあふれているんだとパウロは説明しているわけですね。だから決して罪はユダヤ人だけの問題ではなくて、異邦人、我々にも関係のあることなんだと、我々も同じように罪人なんだと、まあこのあたりのことはこのロマ書の1章2章をお読みいただければもっとよくわかると思います。また一方でイエス様はこの旧約聖書において、律法において罪は何かをしてはならない、だから単に行為のこととしてですね、これを殺してはいけないとか、盗んではいけないとか、勧誘してはいけないとか、そう書いてあるんですね。でユダヤ人たちはそれをやらないことが罪なんだ、やらなければいいんだと、行為に至らなければいいんだと、そう教えていました。それに対してイエス・キリストはそうじゃないとはっきり言われました。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。結婚以外の異性との性的な関係は勧誘でありますが、勧誘は罪であります。まあ、今の時代罪と思われていない節がありますが、少なくとも律法においてはこれは罪なんですね。でも勧誘するなと命じられている、しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである、心の中で勧誘を犯したのであると。行動を犯さなくても十分に罪だとイエス・キリストはおっしゃったんですね。非常に厳しい、まあ、こう深い教えであろうと思います。まあ、この前後には殺人するなと言われているけれども、兄弟をバカ呼ばわりするんだったらそれはもう十分に殺人に値するんだというようなことも言われています。そんなこと誰でもあるじゃないかと思われるかもしれませんけれども、でもこれはまさに神の目線なんですね。神の目線から私たちをご覧になっているときには、単に人を殺しさえしなければいいと思ったら大間違いだと、 人に対する態度や思い、言葉、そういうものでも十分に、立法に反する、あるいは神の思いに反することなんだとキリストは教えられたわけです。それだけこの罪、罪の範囲が広いというか、この罪というものにはそれだけこの深い世界があるんだというふうにおっしゃったと理解いたします。一方でですね、イエス・キリストはこうおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。この病人というのは罪人のことなんですね。つまりキリストは罪人は病人だと言われたんです。これはどういうことでしょうか。あるいは病人と自覚している人という意味ですけれども、病人であるということは医者を必要としている、つまり誰かに治療してもらわなければならない、自分の力では治せない状態なんだっていう意味ですね。一つは、もう一つは、もちろんその罪を犯す責任はその人の中にあるんだけれども、しかし、病んでしまっているっていう、この全人類の状態としてですね、その病んでしまっているんだっていうことには、そのまさに神の目線としての憐れみの意味が込められていると思うんですね。病んでいるんだと、ちょっと例えが適切かどうか分かりませんけれども、例えば、日本の刑法においても何か罪を犯してしまった場合に、その人に責任能力があるかっていうことを問いますよね。何か精神的な、病があるとか障害があるとかっていう場合には、その罪に対する刑罰が軽くなったり、あるいはなくなったりする。その人の病や障害の部分を考慮すると、だから神様は決してその罪を犯す私たちを断罪して裁いておられるんじゃなくて、やはり人間の中に、ある意味ではもうアダムから始まってしまったこの罪の系譜というかね、そういうその病んでいる部分があるんだっていうふうに、そしてそれを認めるっていうことによって、そこに癒しが生まれるんだとおっしゃっているんだと思うんです。そしてまさしくこの、罪人を病人を治す医者として、イエス・キリストご自身がこの身代わりとなって死んでくださった。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。自分の力では、この罪の身を病む身を癒すことはできません。しかし、イエス・キリストが自ら私たちの罪の身代わりとして、私たちの罪の代わりに罰を受けてくださったことによって、まさにその贖いによって私たちの罪は許される。かつて律法においては、動物を生贄として捧げることによってその人の罪は許された。それと同じように、いやそれ以上に、いや完全な形で神の御子であるイエス・キリストが私たちの生贄となってくださって、私たちの代わりに死んで私たちの罪を許してくださったということですね。これがまさにこのキリスト教の教えの根幹であります。そして、またパウロはこのように言っていますね。一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになった。アダムの罪によってそこに人類に罪が流れ込んできた。しかしキリストの十字架によって、まさに彼の血がこの人類に流れ込むことによって罪が許されて新しい命が与えられるようになったんだ。一人の人の失敗を一人の人の成功が補ったんだということであります。イエス様によってもう一度私たちはこの罪のないものとして、罪許されたものとされたということですね。でも今日の本題はここからなんですね。我々は罪を許されました、義人となったと聖書は言ってますね。義人、正しい人となったんだと。でも罪を許された ということはもう罪を犯さなくなるのかっていうと、決してそうではないということですね。罪を許してもらったっていうのは神様の目から見て私たちは罪なき者となったということで、ある意味で私たちのこの内側は変わってないんですね。罪人であるということには何の変わりもないわけであります。パウロはローマ書の6章で、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりませんと言っています。つまり私たちの体は罪に支配される可能性を持っているということですね。まあ、罪に支配って、その罪ってなんか別のどっかにあるものがこう襲ってくるということではもちろんありません。その私たちのうちにあるもともとのこの罪の性格というか性質というか、それが私たちをこの体を支配する可能性はあるんだと。また一方でガラテヤ書で、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさいと言っています。キリストの十字架の贖いによって私たちの罪は許されました。それは言ってみれば、もう一回エデンの園のアダムが罪を犯す前の状態に戻ったと、まあ例えで言えばですね、そういう状態だと考えてよいと思うんです。罪を犯すことも罪を犯さないこともできる。まあ、罪を犯さないというのは神に従うということですけれども、神に背くことも神に従うこともできる、その自由をもう一回得たんだと。キリストの十字架によって私たちが許される前はその自由を失ってたわけです。だからどれだけ熱心で、どれだけ必死で、どれだけ善意に満ち溢れていたとしても神に従うことはできなかった。でもキリストの十字架によって私たちは神に従う自由を与えられた。でもその自由は肉に罪を犯させる自由でもあるということですね。その自由もあるんだと。だから愛によって互いに使えなさいと。だから罪を犯すことの反対は愛によって使えること。立法の教えは神を愛し人を愛するということですから、神を愛し人を愛する機会のために自由を用いなさい。その選択を私たちは常にしなければならないというか、その問題を突きつけられているんだということですね。そしてパウロ自身も有名なローマ書の7章で、あのパウロがですね、もう使徒言行録なんかを読むと、パウロほど神に従った人はいないんじゃないかと思いますけれども、あのパウロが苦しんでるんですね。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っているのですと言っています。パウロにこう言われたら、もう我々は立つ瀬がありません。もうごめんなさいと言うしかない。パウロがあれほどの人がですね、自分の望む善は私は行えていないと言ってるんですね。いや、十分行ってる気がするんですけどもね。望まない悪を行っているんだ、行ってしまう。この、まあ、自分の中にある、まあ後でも引用しますけれども、この2つの事故の中で彼が、せめぎ合ってるというか苦しんでるという感じがしますね。でもそれはよくわかりますよね。私たちのうちに、常にこの2人の自分がいて、良いことをしたい、神の御心に従いたい、御言葉に従って、行いたいという自分がある。しかし一方でそれを妨げている自分がある、あるいはそうでない方向に導いてしまう自分がある。 その同じ自分の中に2人の人格があって、そしていつも争っているというか、まあ、いつも負けてるというか、なかなか勝てないというかですね、そういう状況が続いているということは誰にも理解できることだと思うんですね。これイエス・キリストを信じる前にそうだと言ってるわけじゃないんですから、行っているって言ってるんです。今もそうだと言ってるんです彼は。それは人間として生きている、いやイエス・キリストを信じてクリスチャンとして生きていても、私たちには常にこの葛藤があるんだって言っているわけです。葛藤のないクリスチャン人生はないということですね。もう私はイエス様を信じたので、もう一切罪を犯しません、大丈夫ですみたいなことは起こらないんですね。むしろその逆の方が多いかもしれませんが、でもその、まあ、私はこの葛藤してるっていう意識がある意味では救いの入り口だろうと思うんですね。私の中にこの自分の望まない悪を行ってしまう自分がいるという自覚、これを失ってしまったら恐ろしいことになると思います。そしてパウロがこの7章の自分の葛藤嘆きを語った最後に言ってるのは、肉に従って生きるならあなた方は死にます、しかし霊、精霊ですね、精霊によって神の仕業を、体の仕業を断つならばあなた方は生きます、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですと言ってですね、この戦いに勝利させてくれるのは神の霊である、精霊によるしかないんだと。精霊に導かれるということが私たちのこの心の葛藤に勝つ唯一の方法だとパウロは締めくくっているわけなんですね。まあ、非常にこれもまたね、新たなテーマ、大きなテーマではあると思いますけれども、また税関の機会にお話をすることになると思います。もう一つこの罪の問題を理解するのにですね、大切な一つのキーワードがあるんですね。それは弱さということです。パウロは自分の中に2つの自分がいて葛藤してるって言いましたけれども、また一方で聖書の中で常に描かれている問題は人間の中にある弱さ、人間弱い生き物であると。で、弱いというのは悪いということではありません。弱いというのは、弱さというのは罪ということでは実はないんですね。しかし聖書は、私は特にこの弱さを描いている書物だろうなと思うんですね。で、その弱さが、まあ、弱さが破綻するというか、その弱さの果てにその次のステップとして罪があると。で、じゃあ弱さとは一体どういうことかというと、一つは知識の問題、まあ、無知ですね。この知らないということによって、罪を犯してしまう。例えば、まあ、聖書を私たちは読んでおりますけれども、全てのことは分かっているわけではありません、知っているわけではありません、神は何を願っておられるかということを常にこの知ろうという努力をし続けていくわけですね。でも そこに完全はもちろんありません。でも知らないがゆえに、犯してしまう罪がある。まあ、もっと分かりやすく言えば、例えば誰かに何気なくかけた言葉がその人を深く傷つけるということがあるかもしれませんね。でもそれは私たちは知らない、こういうことを言ったらこの人は傷つくんだとか、この人にとって悲しいことなんだということを知らずにやってしまうということがありますね。でも無知であるということ、知らないっていうことは、まあ、聖書の中にもその幼子っていう言葉があります。その幼いというのは純粋だっていうプラスの良い面もあるけれども、しかし幼さっていうのは弱さでもあるし、よりその硬い食べ物を食べなさい、よりその 御言葉による知識を身につけなさいと教えていますね。それから、まあ、だから知識の中に弱さがあるということです。もう一つは傲慢っていうですね、傲慢とか高慢とか高ぶりということですけれども、これはまあ知識か感情か肉体かどこに入れていいか分からなかったので別にしたんですけれども、聖書の中にはこの傲慢高ぶりのゆえに罪を犯してしまう話が出てきますね。自分を特別なものだと勘違いをして罪を犯してしまう。ヨブも試練の最初には彼は神の前にへり下っていましたけれども、しかし試練が長引くに従って自らを神と同列に考えてですね、神を非国籍に置いてしまうという罪を犯してしまいました。あるいはイエス様の宿敵であったあの律法学者やファリサイ派は、自分たちは分かっているんだと悟っているんだと、そう自分を特別視してですね、そのことによって多くの罪を犯してしまった。傲慢というのは、あるいは高慢というのは人間が持つ、ある意味では私は一番恐ろしい弱さだと思うんですね。自分は特別なものなんだと。また感情ですね、感情は一番分かりやすい弱さだと思いますね。神様は私たちに感情を与えられましたから、そう嬉しいとか悲しいとか、それは神様が与えてくださったものですね。しかしその感情をに負けるというか、感情の赴くままに罪に至ってしまうというケースが聖書に書いてあります。一番有名なのはカインですね。カイン弟のアベルを殺してしまうんですけども、その殺人に至らしめたのは彼の怒りでした。あるいは妬みですね、弟に対する妬みであり怒り、その感情を彼が支配できなかったがゆえに殺人に至ってしまう。あるいはサウル王もダビデに対する妬みがありました。あれは怒りがありました。私たちは感情の生き物なんですけれども、しかしその感情をコントロールできない、感情に身を任せてしまうことによって罪に至るという、そういう弱さがあります。また一番の弱さは肉体の弱さ。イエス様もゲッセマネの園で弟子たちに言われました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。我々の肉体にはいろいろな欲求や欲望があります。そしてその欲求や欲望によって生きているわけですけれども、しかしその欲求や欲望をコントロールできないとそこに罪が生まれますね。肉体は弱いものだと。まあ、知識、感情、肉体、まさにこの人間を構成している要素ですよ、これ全てね。でもそこに弱さがある。くどいようですけども、弱さっていうのは罪ではありません。弱いから悪いわけではないんですね。でもその、弱さ、弱いという訳されている言葉は、虚弱であるとか無力であるという意味なんですけども、病気ではないですね。病気じゃないんです。でも病む可能性を持っている。罪ではない。でも罪を犯す可能性を持っている。それが弱さということですね。で、大切なことは私たちの中にもちろんその弱さがあるということを認め、そして特に自分の中にある弱さを自覚するということだと思います。で、人によって違います。人によって強いところもあれば弱いところもありますね。非常にこう感情的には冷静な人もあるでしょうけれども、しかし一方で肉体に弱さを持っている、あるいは肉体的には強いけれども感情に弱いとか、あるいは知的に主の御心を求めるその思いが不足していて簡単に取り扱ってしまうとか、思考が十分でない、こう十分に考えずに間違ってしまうということもあるかもしれません。いずれにしても、例えばですけれども、分かりやすく言えばお金であるとか異性であるとか、 プライドであるとか不寛容であるとか短気であるとか頑固であるとかですね、それぞれは私たちの中にそういう弱さありますよね。でもその弱さを諦めずに向かい合い続けるということこそがまさにこのクリスチャン生活だと思いますね。それが聖書の言う聖化、清めということにつながってくると思うんですけども、パウロも内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の答えにはもう一つの補足があって、心の補足と戦っていると。戦ってるんですね。戦ってるんです。いつも彼の中に戦いがあると言ってるんです。まさに向き合い続けてるわけです。そして五体のうちにある罪の法則の虜にしているんだと。その格闘、この、弱い自分からどうやって抜け出すことができるだろうか。諦めてないんですね。諦めてもないし、もちろん言い訳もしておりません。どうせ自分はこんなんだからとかね、こういうふうに生まれたんだとか、こういう育ちだったとか、いろいろ、まあ人間ね、狡猾なので、いろいろ言い訳を考えるんですね。自分の弱さの理由をこう考えて、そして、向き合うのをやめる、諦めてしまう。それがやっぱり一番良くないことだと思うんです。そして最後に、これはもちろん最も大切なことだと思いますけれども、イエス様ご自身はじゃあどうだったのかというと、イエス様も実は弱さを持っておられたと聖書は言ってるんです。イエス様は弱さが、我々と同じ弱さがあった。でもこれがその神が人となられた、大切な目的の一つだわけですね。もちろん私たちの身代わりとして死ぬために人の命を受けられましたけれども、同時にですね、私たちと同じ弱さをまとってこの地上の生活をされたんです。ヘブライの5章の2節に、大祭司イエス・キリストのことですが、は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。イエス様が交渉外に入られる前に、荒野で試練に遭われました。誘惑に遭われましたね。この石をパンに変えろ、あるいはここから飛び降りてみろ、あるいは私を礼拝すればこの世界をお前にやろう。サタンがなぜあのようなアプローチをしたのかというと、それはイエス様の中に弱さがあったからです。イエス様も同じように食欲を持ち、支配欲を持たれた。だからこそサタンはあのようにしてイエス様に向かっていったわけですね。そしてゲッセマネの園で、この杯を私から取り除いてくださいと三度祈られた。一度で乗り越えられなかった、三度祈られた。まさにこのイエス様の中にも弱さがあったということです。でもイエス様は私たちと同じ弱さを持ってこの地上を歩むことによって、私たちの弱さに同情されているというんですね。イエス様は私たちと同じ弱さを持たれた。でもその弱さに打ち勝って罪を犯さなかった。だからといって、お前たち私と同じ弱さを持っているのになんだ情けないとはおっしゃらないんですね。同情できると書いてあります。無知な人、迷っている人を思いやることができると、これは感謝のことですね。私たちの弱さを主は同情して思いやってくださっている。だからペトロに対しても、彼がそのまさに弱さに負けて主を裏切ることを分かりながらどうされましたでしょうか。もう一度彼を、私を愛するかと言って回復された。弱さに同情しておられるからこそ、ペトロの裏切りを知りながらも彼にチャンスを与えられた。だからといって我々はもちろんこの弱さを諦めるわけでも、もちろん言い訳をして
もう格闘をやめるというわけではもちろんありません。
イエス・キリストに許された罪人として私たちはこの、まあ、ある意味ではこう信仰を持って許されたところから罪との本当のこう戦いが始まるんじゃないかと思います。許されたからこそ、あるいはこの弱さというものを同情してくださる方と共にあるからこそ、私たちは自らの罪と向き合うことができるんじゃないかと思う。そうじゃないと恐ろしくて、もうとっととこの体を捨てて、しまわないと、この地上を歩むことはできないと思うんですね。でも感謝なことに、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。その憐れみの思いにすがりつつも、しかし、パウロがそうであったようにこの罪の体と向き合い続けていくっていうことが私たちにとって与えられている大切な務めであろうと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。あなたは火の塵に過ぎない私たちを許してくださいました。尊い御子の血潮によって私たちの罪はすでに許されています。どのような罪を犯したとしても、あなたの前には義人であると宣言されている。しかしだからといって、私たちがこのうちにあるこの罪人である自分を放置するわけにはいきませんし、また私たちのうちにある弱さを放置するわけにはいきません。許されたからこそ自らの弱さを知り、またこれと向き合い、また願わくばあなたの尊い器として用いられていくためにも、これを清い器としてあなたにお捧げしたいと願うものであります。どうぞ主よ、私たちのうちにある罪を、また弱さを主の御霊によってお示しください。またあるいはそれが分かっているならば、それに立ち向かう勇気を与えてください。主イエスキリストは私たちの弱さに同情してくださっています。思い合ってくださっています。感謝です。願わくば私たちのこの与えられた地上での生涯において、わずかでも少しでもあなたの思いにかなって罪から離れ、またあなたに喜ばれるものとして、この与えられた自由を用いることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。